はい、今日の聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所はマタイの福音書11章29節です。じゃあお読みします。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。アーメン。それでは今日は木地隆さんに、証と歌をお願いします。
はい、こんにちは。
人生の海の嵐に揉まれしきこの身も、不思議なる神の手により命拾い死ぬ愛しずけき港に着き、我は今安らを救い主イエスの手にある。身はいとも安し、悲しみと罪の中より救われし子の身に、いざないの声も魂揺すぶること永遠、愛しずけき港に着き、我は今安らう救い主イエスの手にある。身はいとも安し、凄まじき罪の嵐にもてあそぶ間に間に、死を待つは誰ぞ直ちに、逃げ込め港に、愛しずけき港に着き、我は今安らを救い主イエスの手にある。身はいともや寿司。
ありがとうございます。まあ、すごい、天気で、まあ私もね、ちょっとびっくりしてるんですけども、温度っていうのを初めてですね、その0度、まあ、Facebook の私書いた、誰かのメッセージの答えを、返事を書いたんですけどね、 0度とマイナス15度、まあ摂氏ですけどね、その違いっていうのが、まあもうなんか最近分かったっていうか、なんで分かったかっていうと、今まで車を乗ってたんですよね、自分はね。それで歩いて出勤するようになって、まあ歩いて大体15分ぐらいのとこなんですけども、駅まで。でそれでマイナス15度10、まあもっとあったかな、マイナス18ぐらい多分あったと思うんですけどね、朝の6時5、うん、それぐらいだったから。でそうなるとね、あれなんですよ、まあ、北海道の方、さっきあやさんと話したんですけど、北海道の方はやっぱり慣れてらっしゃるからそんなことないと思うんですけど、私は、まあ、関西の、まあ、尼崎っていう、まあ、大阪の隣の町にあるところに住んでるもんで、そういう経験ないんですよね。それでマイナス、まあ、20度近くなるとどういうことになったかっていうとですね、心臓が痛くなると思ってたんですよ、心臓と思ってたんですよ。でかなり聞いたら、それ心臓じゃない、実は肺なんだそうですよ。かなりって、まあ一応私より知識があるもんでね、いや知ってて、それ肺だよって言って、肺を吸うと、冷たい息を吸うとですね、なんていうか、肺がこう凍るみたいな形になるんですかね、それで肺が痛くなるというですって。まあ年もあると思うんですけどね、それとね、やっぱり若い人の肺じゃないから。それを初めて経験しましたね、自分は。あ、この痛くなるんだここがっつって。でね、まあ一番寒い時ですね、木曜日だったと思いますけども、その日一日中仕事したんですけどね、めちゃくちゃ暇で、すごく楽でした。お客さんがキャンセルばっかりしてね、で2時間ぐらいとか1時間ぐらいとか、その間あったんですよ。でその間もちろんね、うちの規則としては、アイドリングはなるべくしないでくれ、まあなるべくじゃなくて本当はダメなんですよね、5分以内でアイドリングも切ってくれという、そういう一応ポリシーがあるんですよ。まあそれはニューヨークローにも、トラフィックローにもあるかもわからない、ポリューションがねあるから。それでまあ自分はまあ、こんな寒い日だから別にいいんじゃないかと思ってたんですけど、まあしかしですね、これは面白くて、めちゃくちゃ天が良かった、覚えてますか、もう快晴、雲一つもなかった。でその中でですね、これすっげえ快晴じゃんと思って、まあやっぱりちょっと会社従おうかと思って、まあ、広いこうところで止めてね、もう太陽がさんさんと照るところで止めて、で私乗ってるのはマイクロバスみたいな小さなバスで、でそれをエンジン切ったんですよね。そしてまあ20分30分経ってもね、結構暖かいんだこれ、本当外はね確か、マイナス10度はなってたと思いますね、12、3度だったと思います。まあ昼お昼間でしたけどね。でもこれ切ってね止めると、グリーンハウスみたいね、温室みたいな形になって、結構これあったかいんですよ。ほんで寝ちゃいました私、うん、寝ることもできたという。で起きてもあったかい。でこれはですね、やっぱりなんていうか、やっぱり神様がやっぱり作ること、本当思ったんですよね自分ね。昔の人ってヒーターも何もないじゃん、ね、もう何らかの形でこうやって、でもちろん北海道の人とか、ね、寒い地域のとこなんかないじゃん、何らかの形でこうやってやってんだよ。で人間って結構もう甘えまくってこのヒーターとかやってるけども、結構これでもやっていけるんだなというのをね、まあ知りましたね私はね、うん。まあ夜はやっぱりね、さすがヒーター必要なんだと思いますけれども、うん。でも夜もなんか多分昔の人は考えたんだろうなと思いますね、そういう時には何をするのか、うん、やっぱり自然のなんというかことをね、すごく思いましたね、うん、結構人間ってやっていけるんだ。 ですね、まあ今の、まあ、ちょっと話変わりますけどね、今歌った歌は人生の海の嵐なんですけどね、これは自分が結構聖歌でなんの歌詞なんですけどね、これね好きな歌で、まあ昔諏訪部先生という教会に、クイーンズジャパニーズ教会っていう、まあ、諏訪部牧師がやってる教会に行った時にこの歌を初めて聞いた時に、ああいい歌だなと思って聞いてたんですよね。まあ人は人生の道が一人一人あるでしょう。その中で穏やかな日とかあれば荒波の時もあると、まあこの人生の道っていうのはこの船の航路に似てるみたいなことを言ってるんですかね、この歌はね。でまあその中でもやっぱりイエスを信じないと、信じないとじゃないけど、まあ信じたらもっともっと楽に生きるよっていうこと、それを、まあ、神様の言葉、イエス様の言葉はやっぱりその怒りと羅針盤ですかね、それなんだよということを伝えてると思います、この歌。私の人生はですね、結構ひねくれた人生を送ってたんですけどね、父とか母はまあ好きだったけど、まあ、父はあんまり好きじゃなかった。でもね、父が いつもいいこと言ってたんですよね。何を言ってたかっていうと、お前たちね、確かに苦労は してるかもわからない、俺と一緒に住んでね、まあ親父は学校の先生やってたんだけども、それもやめて公務員のね、あんなの続けてたら何ていうか退職金とかさ、厚生年金とか降りて結構いい金、いい暮らしできたはずなんですよね。学校の先生ずっとやってたらさ、それをやめて、なんか知らないけど寺子屋、昔は寺子屋ですよ、本当寺子屋やろうと言って、まあ塾ですけどね、本当に寺子屋だったんですよ。なぜかというと寺を借りてやってた、本当に寺を借りてやっててね。でそれから生活が苦しくなりました、うちの家庭は。まあ昔からもうそんなによくなかったんだけども、子供も5人いたい、1人死んだけども4人いて、それはもうね大変だったと思います。その中でね、父が一番私は 今でも残るのが、苦しい時でもお前たち毎日飯食えるだろうっつって、食えてるだろうっつって。で父はやっぱり戦争経験してるわけですよね。で戦争経験してる人っていうのは昔からどんな金持ちでもですね、もうそれはもうしてるわけですよ、食事とか。そういうその中で生きてるから、その時代に。で俺たちに、お前ら飯は毎日食えてるだろう、それが感謝だでって俺たちに言ってたのを覚えてます。確かにそうだなと俺は、幼いながらにね思いました、ね、飯は本当、まあそんないいもん食ってないですけどね、本当に苦しい時なんか下手パン、下手の耳ですよね、あれをまあ5円ぐらいでこう売ってるんですね、駄菓子屋で。それをお前買うてこいとか言って俺に買い貸し、それを食ってた時代もありました、うん、まあでも本当に毎日なんていうか今日飯なしとかっていうことはなかったということは、俺はそんなに苦労はしてないんだなと思って未だに思うし、で親に感謝っていうかしますね。まあそういうことですね。まあ今日の箇所を選んだ、あこれいいですか、まして、うん、選んだところ、これ多分幸子さんか、近子さんが挙げたとこですかね、前に
幸子さんの説の次の説、
ね、うん、説かね、挙げたとこ で私もなんかここ読んでて結構気に入っちゃって、でまあ29、その次ですよね、確か幸子さんは全て疲れた人、そこを取ってた ピックアップしてたと思うんですけども、私は次の節の私の心は優しくへりくだってるから、あなた方も首輝を折って私から学びなさい、それすれば魂に安らぎが来ますっていうのがですね、ちょっと僕がカチンときた、カチンとじゃなくて本当感動したんですよ。魂に安らぎが来ますね、体に安らぎが来るんじゃなくて魂もすごいなと思って、ここの箇所が。でもね、この11節をね、僕が今朝読んだんですね、全部ね、もう一回読んだんですけども、結構きついことも書いてます、ここの歌詞は。要するに神様を無視してっての、なんていうか罪のある生活をしてたらダメですよ、よっていうこともね、こう書いてます。これ本当、裁きの日にはソドムの血の方がまだマシだよっていうことも書いてるしね、イエス様言ってるし、まあ、ソドムっていうのはあれですよね、なんかもう人々がこうやりたい放題やってたところで、なんか逃げるんですよね、 ロトだっけ、俺もよく分からないんで、あんま覚えてないんだけど、でそこでなんか奥さんがこう後ろを振り向いたら石になるっていうあれでしょ、まあそこをなんかよりも裁きに行くのがもっときついよっていうのを書いてるんだからいますけれども、結構これシビアなところもあります、箇所がね。まあそれは置いといてですね、この魂に安らぎきますっていうのは僕がすごい好きで、体に安らぎ来るってもちろんそうなんだけども、やっぱり体が弱ってても魂っていうのが本当に安らぎ来たら、本当にもうすごいんじゃないかなと、もう喜びみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、今病気されてるマサイさんとか他いろんな病気されてる方いるけれども、まあ、その方々はもちろん痛いと思ってるんだけども、魂に安らぎが来たら本当にその痛さをこう包んでくれるような気がして思ったんですけどね、うん、まあ、皆さんはどう思いますかね、この魂に安らぎを、まあ、振るのもあれなんですけども、どうですか久さんは。
いきなり振るか
な魂の安らぎっていうのね、
怪我とか病気で入院しとる人でも、信仰強い人で体はしんどいけど心がすごい、
うんうん、
いつ常に平安があるっていう人多いよね。
うん、そうそう、そこなんですよね。なんかあとそれとやっぱり、まあ、シングルマザーなんかでこう本当に苦しい思いしてこう子育てしてる方とかねいるけれども、その本当に笑って生活してる人っていますよね。そういう人っていうのはやっぱり魂に安らぎがあるのじゃないのかなとか思うんですよ、自分は、うん、まあここが自分はすごくいい箇所ですね。まあ、自分はね最近本当ね年いってやっとですね、最近なんていうか幸せっていうのを、まあ、少し分かってきたっていうかね、今まではなんかその幸せって何かなとか思って考えてたんだけども、やっぱり見えるものね、ものがやっぱり幸せだと思ってた、まあ今も思ってますけどね、そういうのは思ってるけれども、でもそういうのってもうなくなっちゃうしね。だから幸せって何かなと考えた時に、やっぱりジーザスを知って、まあ、永遠の命、本当のこう要するに安らぎ、本当魂の安らぎだよね、それがいつか来るという、死んだら来るという、そのことを最近私はね感じてきました。僕は中島みゆきの、ね、時代っていうのが好きで、 あの曲はですね、なんと俺が小、中学1年か2年ぐらいの時にね、あの妻恋のポプラスソングコンテストっていうので彼女まだ18ぐらいじゃなかったかな、うん、それで優勝した曲なんですよね。で18歳でね、あんな、まあ歌詞読んでもらったら分かるんだけども、すっごい、あ、19か、もうひょっとしたら20歳かも分かんないけど、まだそこそこですよ本当に。それであんな詩を書くっていう、もうなんか自分はまだ中学1年ぐらいの時に聞いたんだけど、なんで書けんのかなとこんなのって思いましたね。で、未だにあの歌ってね歌われてますよね。で、あの時、まあクリスチャンになる前にね、自分もあの歌詞をねずっと聞いてて、いいないいなと思ってたんだけども、まあなんかその、まあ、歌詞でね、こういう歌詞があるんですよ。あんな時代もあったねと、いつか笑って話せるわというこの歌詞があるんですけどね。でこれを聞いてても、僕はクリスチャンじゃない時に、あんな時代も あそうだね、いつか笑えることあるんだよねと思ってたんですよね。でもよく考えたら、死んだら笑えないよねと思ったんですよ自分は。だって苦しいことがあって、ずっとあってて、でそのまま死んじゃう人いるじゃん、いくらでもいるでしょそういう人って。例えば津波なんか起こった時に、ずっとなんかもう夫婦はもううまくいかんで、離婚するかしかしないかって、その時うわうわうわうわ、もうあなた嫌とか言いながらバー流された人とかもいるかもわからないしね。そういうことをね思った時があったんですよ昔にね。あ、そうだ、死んだらそんなことも思えないんだなって言って。でもね、クリスチャンになって自分は思ったのが、あんな時代もあったね、いつか笑えるって話せる時が来るわっていう、まさにその通りじゃないですか。自分たち死んだ時ね、この世を考えてたらダメかもわからないけども、いつか笑える時が来るんですよ私たちに。絶対に来るという確信が最近持てたっていうか、本当に思いました。まあこの世が全てじゃないということっていうのを、自分自身まだまだなんていうか、血の身ごみたいな感覚ですけれどもね、レベルとしたら、まあ、レベルで測ったら良くないけども、やっぱりこの世のもの好きだし、トマスじゃないけど、私はあなたがイエスだとこで言うとは信じないっつって、脇腹と手の傷を見せてくれたら信じるとか言って、でイエス様がやってきた時、見せろって言ったんですよね。あ、見せろとは言えなかったか、まあ、イエス様が自分自身でこう見せて、これとこれ傷があるでしょって言ったら、トマスが、あ、本当だ、びっくりして信じた、あなたやっぱりイエス様だったんだと。でイエス様は、あなたは見たから信じたのですから、見ないで信じるものが本当の幸いなんですよということをおっしゃいました。本当、見えないものを見るっていうのは本当難しいけれども、まあ最初に戻るけれども、温度がね、0度の時と10マイナス18度20度近い時に、見えないけれども分かる、これは心で、心っていうか体で分かるし、見えない、これ見えないよね本当に、見えないけど分かる、 やっぱり神様っていうのは自然を通してまたは人間を通して、まあいろんなもの、全てのものを通して見えないものが全てじゃないんだよっていうことを私たちに伝えてると思います。それではですね、まあこれはまあ皆さん聞いた、僕もこの歌は自分でも結構好きな歌で歌わせてください。Be still。
野に咲く花は誰も水与えないけど、どんなものより輝いて見えるんだよ。空の鳥は誰も餌与えないけど、自由に空を飛んで生きているのさ。まして俺は花や鳥よりも勝り、だから感謝、神が守ってくれるだろう。明日のことを思い煩う前に、今日一日感謝していきたいのさ。立ち止まり、自然の美しさ思い、すべての創造者、神に感謝をするんだ。今から死のうなんて思うのはやめにして、とりあえず息を吸って吐いて、どうせ空気がないと生きられないんだよ。それも神が俺に与えてくれたもの。後悔だらけの俺のこの人生、過去の時間を神に委ねる。 Oh, 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 oh.だからもう一度やり直しをするんだよ。どうせ時が通る、命大切に。立ち止まり、大切な命思い、すべての創造者、神に感謝をするんだよ。押し付けじゃなく神の愛を見せてくれた。あれから俺は何も変わっちゃいないけど、少しだけ人に優しくなれるかな。この空の下、悲しみ、苦しみ、痛み、みんな背負って生きている。そんな時、彼の声がするんだよ。重荷を下ろし、休ませてあげる。 ち止まり、大切な人思い、すべての創造者、神に感謝をするんだよ、yeah!感謝します。本当に、私たち、この世の、ものの鬱をして、その、本当にあなたのことを忘れがちですけれども、でも私たちは信じます、あなたがいることを。そしていつもあなたが守ってくれていること。どうぞ、マサールさんが今体の状態悪くて寝てます。どうぞ癒しの手を伸べてください。そして幸子さんも忙しい、ことがありまして今日は来れません。どうぞ姉妹をどうぞ強めてください。ちかこさん今遠くに仕事されてます。どうぞ祝福して導いてください。主を感謝します。今日本当に、このあなたを、礼拝する、場所を設けられている方がいろいろたくさんおられますから、その方々も主を導き祝福してください。この祈りをイエス様に皆でお願いします。アーメン。では感謝です。